水平線の丸く見える丘展望台。名は太陽を表す。日の本のことわざにある通りですね。水平線が、地球全部が、丸く見えます。このくらい離れてしまうと、もう波の音さえ聞こえなくなるのですね。聞こえるのはただセミたちの声と、風の音だけ。夏ですね、先生。これが日の本の、いえ、調子の夏。北京の夏と調子の夏は少し似ているように思います。気温が高くけれども、とてもカラリとしている。思い出したら少し懐かしくなってしまいました。ここから見るのはどんな望遠鏡を使っても無理なことでしょうが、北京は、中国は、ここからだと西北西に当たりますね。森と町と海、ただそれだけしか見えません。このずーっと向こうに金沢があり、日の本海があり、朝鮮半島があり、渤海湾があり、そこを越えてようやく北京。見ると、先生とスイカは随分と遠い旅路をご一緒してきているのですね。スイカはお供ができましたこと、とても嬉しく感じています。幾度の視察を繰り返しても日の本は常に新しい顔を見せてくれる。楽しい土地ですけれど、先生と一緒に訪ねる日の本は、今までの都の視察より魅力的で美しい姿をスイカに見せてくれました。その上、音も。音が大好きです。 ですので、今までも日の本のたくさんの音を楽しんできたつもりでした。青森のたくさんの人に踏み固められ、それでもどんどん新雪が降り積んでくる雪道を踏む、あのキシキシとした小動物の鳴き声のような音。深い竹林で笹の葉が風に吹かれてサラサラと囁き合う音。強い風にしなった竹が竹とぶつかりカーンと響く、びっくりするほど大きく乾いた澄み切った音。庭園の片隅にひっそりとしつらえられた水琴窟が水滴の音をさまざまに重ねて奏でる音。どれも実に日の本を感じる。とても素敵な音でしたけれど、そうした音だけではなく、銚子電鉄沿線の日常の観光の中にいくらでも転がっているような音たちまでもが、これほど素敵なものだとはスイカは気づいていませんでした。
先生はいかがでしたか？日の本の旅、日の本の景色、日の本の音。先生の心を動かすものがもし一つでもあったのならば、スイカはそれが何であるのかを知りたいのです。
やはり日の本に来てよかったです。先生と共にこの風を感じることができて、この景色を眺めることができて、スイカはとても幸せであると感じています。
もっとも焼けつくようなこの日差しのきつさだけは。先生、お肌が赤くなってしまっています。これは日焼け、肌が日膨れを起こしてしまいかけているということですね。先生のお肌の状況に注意できていなかったことをスイカは恥ずかしく思います。今からでも処置を行い、日膨れの発生を未然に防がねばなりません。こんなこともあろうかと、スイカは保湿できる乳液を用意してあります。幸いにして日ももう沈もうとしています。まずこの乳液でお肌を冷やし保湿して、これ以上の日膨れを防ぎ、お肌が十分落ち着いてからご入浴いただき、しかる後、明日の朝に日焼け止めオイルを塗り直す。これが最善の対処ではないかとスイカは考えます。
でしたら、ケアを始めましょう。
ずは首の後ろから失礼いたします。乳液をたっぷりめに手に取って、では首の後ろに塗っていきます。顎を胸につけるようにしてお首を曲げていただけますか。お肌ほてってしまっています。背中の方まで塗り広げましょう。冷やして保湿。この乳液が必ず役立ってくれるはずです。首筋は感じでどうでしょうか。少し呼気で首筋のお肌を冷やしますね。ゾクゾクするということは冷却がうまくいっているという証拠です。スイカは大変安心しました。では手の方もこの方法を踏襲してやっていきましょう。先生、右手を失礼いたします。こちらも赤くなってきてしまっていますね。たくさん潤して冷やしましょう。では、引きますね。手の甲。手首と。右の腕、腕の付け根、まで。濡れたら冷やす。 先生が潤されてらっしゃるのを見て、スイカもほっとしています。あとは左腕だけきちんとケアしてしまいましょう。たっぷりしっかり乳液を。では始めます。良さそうですね。最後の仕上げに冷やして、これで随分冷えたし、潤ったと思います。このまま馴染むのを待って。ごめんなさい。スイカ、先生のお肌を少し冷やしすぎてしまったかもしれませんね。けれど、乳液がお肌を冷やし、潤しを落ち着けるその前に、お風呂などで流してしまっては本末転倒です。この状況に対応するには、先生、どうぞご安心ください。スイカはなかなか素晴らしい解決策にたどり着けたかと思います。